日本のニュース賛否両論わかる本、現代ニュース研究会。はじめに、社会の動きを理解するには新聞などで報じられるニュースのチェックが欠かせない。私たちの生活を左右する政治問題や各地で発生した事件事故など、日々数多くのニュースがメディアから流れてくる。中でも話題となるニュースは、ある日突然生じるということはない。大抵その前に何かしら関連する出来事が起こっている。例えば、最近日本も核保有について議論すべき時期ではないかと発言する政治家が現れ物議を醸したが、これには布石となる事件がある。2006年10月に実施された北朝鮮の核実験がそれだ。このままでは北朝鮮に攻め込まれるかもしれないという国民の危機意識も、核武装論を後押しすることになったようである。また IT 長者の登場をきっかけに騒がれ始めた格差の拡大は、バブル崩壊後の長期不況や経済のグローバル化が大きく関係していると言われている。このように毎日伝えられるニュースには、背景となる出来事が必ず存在しており、それを知らなければ問題の本質は見えてこない。上辺だけを見ていても焦点はぼやけてしまう。日本の社会が今後どう変わっていくのかを予測するには、現在起こっているニュースを把握しておくことが必要となるのだ。本書では憲法改正や靖国問題、ニートの増加、飲酒運転事故などの政治・社会的な話題から、温暖化、地上デジタル放送、メタボリック症候群などの身近な話題まで、日本を騒がせている様々なニュースを取り上げ、図版を交えてわかりやすく解説している。本書が日本の今とこれからを理解する一助となれば幸いである。2007年6月、現代ニュース研究会。パート1。今気になる8大ニュース。格差社会。あなたは勝ち組？階級社会へと変わる日本。格差を実感する人がここ数年増えてきている。東京の六本木ヒルズには、ヒルズ族と呼ばれる若くして巨万の富を築いた IT 企業や投資ファンドの社長たちが住んでいる。六本木ヒルズのマンションの家賃は月額100万円以上。夜景をバックにしたパーティーが連日のように繰り広げられ、中にはそこで出会った芸能人やモデルとカップルになってしまう住人もいる。彼らがいわゆる勝ち組だ。その一方で、一般庶民の生活は全く楽にならず、貯蓄ゼロの家庭や生活保護水準以下で暮らす家庭、ホームレスなどの貧困層が増加している。一昔前の日本は1億総中流社会と言われ、誰もがそれなりに暮らすことができた。ところが最近は、格差社会という言葉が一般的になったように、貧富の差がどんどん広がっている。勝ち負けが如実に現れるようになったのだ。このまま格差の拡大が続けば、日本の社会を脅かす深刻な問題になると懸念されている。 NHK と各新聞社の世論調査によると、格差の拡大を感じている人は7から8割に達している。しかも今の社会では、努力しても格差を克服できないと思っている人が多いという結果も出ている。格差が広がっていることを示すデータの一つが、ジニ係数だ。これは所得などの不平等度を表す指数のこと。全員の所得が同じで完全に平等な社会なら、ジニ係数はゼロになり、一人だけが全所得を独占し、他の人の所得が全くないときは1になる。 つまり数値が1に近づくほど格差が大きいことになる。厚生労働省によると、日本のジニ係数は年ごとに高くなっている。格差が拡大していることを証明しているのだ。ジニ係数には、税金を支払う前の当初所得の数値と、税金の支払いや社会保障給付などによる再配分後の再分配所得の数値があり、当初所得の係数のみが増加している。これは、収入を年金に頼る高齢者世帯と、一人暮らしをする単身世帯が増えたためとされている。相対的貧困率というデータも、格差拡大の事実を示している。これは、世帯所得が平均値の半分以下しかない人の割合を数値化したものである。2006年7月の OECD、経済協力開発機構の発表によると、日本の順位は OECD 加盟30カ国の中でアメリカに次ぐワースト2位。世界的に見ても日本の貧困層の多さがわかる。OECD は所得格差が広がることで経済に悪影響を及ぼすとの懸念を示した。OECD、オーガニゼーション・フォー・エコノミック・コーポレーション・アンド・ディベロップメントの略。自由主義経済を進展させるため、1961年に設立された。現在、加盟国は日本を含む30カ国で、世界経済の発展、途上国支援、貿易の自由化を三大目的に活動を行っている。バブル後の不況が格差拡大のきっかけに。ではなぜ、日本でこれほど格差が拡大してしまったのだろうか。相対的貧困率が高い最大の原因は、バブル崩壊後の不況があまりに長く続いたことにある。企業は新卒正社員の採用を抑え、賃金の低い非正社員を増やした。また、大量のリストラを行い、経営の効率化を図った。そうした努力の甲斐あって、2000年代に入ってから景気は回復し始めたが、一方では中高年層の失業者や低賃金で将来の不安定なパート・アルバイトが急増。正社員の間でも年功序列が崩れて能力主義や成果主義が採用され所得に差が出だした。正社員と非正社員との所得格差はいくら働いても所得が増えないワーキングプア、働く貧困層を生む一因となり問題視されている。日本は、働く者は豊かで、働かない者は貧しいという一般常識が成り立たない社会になりつつあると言えるだろう。また、所得の格差は、勤続年数を重ねた高齢者ほど大きいのが一般的だが、日本の場合、中年、若年層の格差が拡大している点に特徴がある。先に挙げたジニ係数では、30から40歳代の数値が高い。長期不況によって、この世代もリストラの余波に襲われ、所得格差が拡大したのだ。特に30代で失業し、何年もそのまま職に就かずにいる人の数が年々増えており、中年層の格差拡大を助長している。若年層については、就職難にあえぐ若者の中から安定した職に就こうとしないフリーターや、働く気さえないニートが現れたことが、格差拡大の要因と言える。所得格差が日本に悪影響を及ぼすと危惧される一方で、格差は悪くないという声もある。小泉首相は、格差は頑張った人が報われる結果、と格差社会を肯定するような発言をした。確かに頑張った人も頑張らない人も同じ収入では、それこそ不平等で、労働意欲や社会のモラルが低下する。その意味では、小泉首相の発言にも一理あるだろう。しかし、あまりに格差が拡大し、頑張っても差を克服できなければ、やる気を失わせ、社会に不安をもたらす。そこで、格差に対する人々の納得感が重要になってくる。